じゃないんです。まあ、不公開後、まあ、積もるだったからですか、まあ、遅くとも6時半でなければダメ。それからまあ、夢を見たんです。まあ、向かいに、来るべき、口元犬種の声を聞いたんです。あ、犬種が来た。大変だ。それから電気をつけようと思ったんです。電気つかない。まあ、下着を必死に流し探したんです。もうない。いやー、大変だ、大変だ、どうしよう。それでまあ、心配のあまり、目を覚めたんです。まあ、目を覚ました時もちろん安心しました。まあ、朝4時だったから。ね、犬種まだ来てない。電気もつく。下にもある。まあ、どうして安心したかと言いますと、目を覚ましたから。ですが、まあ、目を覚ませという御言葉とは非常に大切です。目を覚ますこととは、まあ、祈ることです。まあ、人間は困るとき、悩むとき、確かに祈るでしょう。けどその祈りは手にまで届くかどうかは問題です。このダニエル書9章7章の中で手に届く祈りについて各種を探ります。祈ることとは小さい問題として今日も生きておられる主なる神と共に働くことです。これは我々信ずる者に与えられている使命です。主と共に働くこと。もちろん私たちはそれを祈ることによってのみしかできないでしょう。前に読まれました9章の23節も一回読めましょうか。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。結局、ダニエルは祈ったんです。祈りの結果としてからは素晴らしい、まあ、言葉を聞くことができた。あなたは神に愛されている人。七章の十一節にも同じ表現が出てきますね。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。すぐに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がったとあります。神に愛されている人、ダニエルよと。そして中級説もう一回同じ言葉が出てきますね。神に愛されている人よ、恐るな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は震え立っていった。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。まあ、ここで3回も神に愛されている人と書かれています。この言葉は主なる神の御口から出た実に驚くべき、恵みに満ちた言葉なのではないでしょうか。なぜならば、まことの神は決して嘘を言いません。小さなことをいかにも大きいものであるかのように誇張して話すことをなさいません。神はそう話すと本当にそう思っておられるのです。主が語られるなら真実を持ってご自分の御心にあることをそのままお語りになれます。まあ、主はダニエルに我が愛する人よ。と御声をおかけになれましたが、 そうお答えになるには何か理由があるはずです。主なる神、全知全能なる神か、そう言われるにはその後ろに何か理由があるはずです。私はあなたを愛してる。これはダニエルに対する天の判断でした。もし私たちも同じ言葉が語られるならば、どんなに幸いなことでしょうか。まあ、ダニエルは主に愛されたと聖書ははっきり言っているのです。けど聖書を見ると、私たちも主に愛されているものであることがわかります。例えばよく開くヨハネ伝三章の中国説を見ると、この事実そのものははっきり述べられています。新約聖書の161ページです。三章の中六節。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、この世の代わりに自分の名前を入れてもいい。どういう人間であれ、皆神の愛の対象そのものです。人間一人一人の幸せのためだったら、主なる神は何でもする。喜んで犠牲になる。そういう気持ちを持つお方であります。ロマ書5章の8節にも同じような表現が出てきます。今度は271ページ。五章の八節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご知識の愛を明らかにしておられます。まあ、イエス・キリストの代わりの死こそが愛されている証拠です。確かに、多くの場合は私たちは神の愛を理解することができません。全然感じられません。けどそれは問題ではない。例えば曇った日も太陽は相変わらず存在する。私たちは神の愛を理解できなくても、愛されていることを全然感じられなくても、私たちは愛されている。証拠なるものはイエス様の代わりの死です。ヨハネ第一の手紙の4章430ページです。ヨハネ第一の手紙4章の9節10節に初代教会の証が載っています。4章の9節、神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。聖書の中心テーマは決して一つの道徳でもないし、教えでもないし、イエス様の代わりの死です。主なる神は、汚れた罪人を愛し、この世すら愛していてくださるということを思うと、主のご愛を知り、また賛美と感謝が湧き上がってまいります。全宇宙を作るになり、限りない栄光のうちに住んでおられるイエス様が その御子愛を捨てて罪を貸し汚れ主なる神に逆らう人々を救うために人間の形を取り地上に来られたということは人間の頭では理解できない驚くべき神の愛そのものです。けども主なる神はダニエルに向かってなぜ大いに愛されている人ダニエルよと言われたなのでしょうか。ダニエルが罪人だったからでしょうか。主に逆らう者だったから主はダニエルを愛したなのでしょうか。そうではない。ダニエルは主と共に働く者、とりわけ祈りにおいて主と共に働く者であったから主に大いに愛された人と呼ばれたのです。彼の祈りは手にまで届いたものでした。手にまで届く祈りは一体どういう祈りなのでしょうか。まず言えることは手にまで届く祈りは主の御心に基づいた祈りです。もう一回ダニエル書に戻りまして9章の2節、すなわちその治世の第一年に私ダニエルは預言者エレミアに会った主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文章によって悟ったとあります。まあ、これを見るとダニエルは聖書を読んでいたことがよくわかります。神の御言葉はダニエルにとって非常に大切でした。聖書はダニエルの第一の場所を占めたのです。ダニエルは自分の考えを待ちえず祈りながら主の御言葉を読みました。ダニエルはただ聖書の知識を蓄えるだけでなく主の御心を正確に知りそれを行おうとして御言葉を熱心に学びました。私たちはどのような態度で御言葉を読んでいるなのでしょうか。どういう理由で御言葉を読むなのでしょうか。手に届く祈りをする前にはまず私たちは今の時代に送る我々に対する主の御心は何か、主のご目的は、主は私たちをどのようにお考えておられるかを知る必要があります。ダニエルが祈った時その祈りは手に届きました。それはダニエルが主の御心をよくわきまえしていたからです。もしダニエルが主の御心をしていなかったならばどんなに熱心に祈っても何も起こらなかったでしょう。多くの人は求め祈り求めいろんな願いを主に申し述べますけど聞き届けません。それは主のご目的を知らないでむやみに祈るからです。ダニエル書には将来何が起こるか、まあ、いろいろ予言されていますが、この予言の研究をして、その知識を蓄えても、もし私たちの小さい生活が主によって変えられていかなければ、何の役にも立ちません。したがってダニエル書の中から予言的なことを知ることよりも、まあ、むしろダニエルの人格を学び それを自分のものとして生きたいと思う。